小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今月は日本点字普及協会の理事長、藤野克義さんのお話をお送りしています。藤野さんはこれまで点字関係のさまざまな団体の代表職を担いながら、60年以上にわたって視覚障害者の福祉に貢献されています。先月はその功績を称えられ、ヘレン・ケラー・サリバン賞を受賞されました。この賞は視覚障害のある当事者によって選考され、視覚障害者のために貢献した晴眼者に贈られるものです。藤野さんのインタビューをお送りする4週目、最後は受賞の感想から伺います。
本当にここまでご紹介してきた多岐にわたる活動、そして長きにわたって日本の点字の整備と普及に、携わってこられた藤野さんですけれども、その功績が称えられて今年度のヘレン・ケラー・サリバン賞を受賞されました。藤野さん、受賞にあたってご自身のこれまでの活動を振り返っていかがですか？
そうですね、ヘレン・ケラー・サリバン賞の受賞者の今までの方を見てて、私いいのかなっていうちょっとそういう不安があることは正直あるんですけれども、振り返ってって言われる人、やっぱり天神は好きで長く続けてきただけだっていうのが一つあるのと、それから今まで振り返るとやっぱりとてもいい先輩、いい仲間に巡り会えたなという思いがあります。でそれがあるから、点訳そのものは結構孤独な作業なんですけれども、それを孤独に終わらないですね、仲間がいるからこそ活動が広がりやすかし、長く続けれたっていうふうに思いがあります。
高校の時に点字に出会われて60年以上ですか、携わってこられましたし、岐阜に住まいを移されたりとか、はい、ご自身の人生も点字にずっと携わってこられたと思うんですが、
今考えればとてもいい出会いができたと思っています。
ご家族の支えなどもあったんですか？
そうですね、私がもう点字のことにかかりっきりで、でも妻を含めてですね、ちゃんと家のことはやってもらえてるっていう安心があるためにですね、そういうことができてきたんじゃないかと思います。
ここまでの藤野さんの活動、この原動力になったものですとか、支えにされてきた言葉などがあればぜひ教えてください。
はい、そうですね、私が点字習い始めた高校生の時に、ある出会った詩があるんですね、
はい、
これは目の見えぬ子らという本が当時岐阜県立岐阜盲学校の赤澤典久という先生が書かれた本があるんですけど、岩波新書で出ていました。で赤澤先生が指導して作った詩とかですね、作文がいろいろ紹介されている本だったんですけれども、その中で2つの詩が非常に印象を持ったんです、
はい、
で1つは土砂降りという詩で、とても短いんですが、雨が降ってきた、土臭い土砂降りだ、これだけの詩なんです。で土砂降りっていうと、とにかくたくさん強く雨が降って、で跳ね返ってズボンの裾が濡れて嫌だなという、そういうぐらいしか私の印象ないんですけども、
はい、
これを書いた生徒は土臭いと言ったんですね。
匂いなんですね。
そうですね。で非常にこう表現が新鮮だったもんですから、あの私は早速雨の強く降る時庭に出てですね、目をつぶってみたんです。確かにね、土臭いんですよ。でなんか少しこう目の見えない子どもの世界にちょっと入り込んだ気になって、あ、目の見えない子ってのはそういうことを感じるのか。でその本にはその次のページにもう一つ別の生徒の書いた短い詩がありました、
はい、
これは星という詩なんです。星はキラキラ光っているとみんなが言う、僕は星を知らない、でもなんだか猫の鳴き声みたいな気がするという詩なんです。
おー、これはまた味わい深いですね。
星をですね、猫の鳴き声みたいな気がする、で私は当時猫を飼ってましたし、猫がとても好きなので、とても期待を持ってですね、この星の詩をですね読んだんです。で今度は天気のいい夜にですね庭に出て本当に期待をして目をつぶってみたんです、で土砂降りの時は確かに土臭いことが分かったので、今度は星を見れば猫の鳴き声するかなと思って期待をして目をつぶったんですが、どんだけ目をつぶっても猫の鳴き声しないんですね。でまだ高校生で若かったから、僕はその目で見えないことの気持ちが分かんないんじゃないかと、分かんなくてボランティア活動ができるのかって非常に悩んだ時期があったんですけれども、じゃあ目で見えない子どもとか、あるいは目で見えない人はどういう生活してるのか、どういうことを考えてるかということをいろいろこう考えたり、あるいは本を読んだりとか聞いたりとかですねするようになって、その視覚障害者についてこう深く関わろうと思ったきっかけになったのがこの詩なんですね。だから土砂降りと星って今でもとても大事な詩です。私にとっては
本当にこう感性が光りますね。本当に独特の その世界に近づきたいとされる藤野さんの実際にね行動されるところも素敵ですけれども、その詩に出会ってその気持ちを分かるために悩まれた時期に何かこう救いになった言葉や気づきっていうのはあったんですか？
うん、それでいろいろ本読んだりとかですね、あのいろんな人に会ったりとか、いろんなことを勉強するきっかけになった、であるいはそれがあるから今の私があるんじゃないかと思うんですけれども、あのこの詩には後日談がありまして、まあ、先ほどご紹介いただいたように私は20年間あの区切って岐阜に行って仕事をしたんです。家族を連れてですね、でその時にこの詩を作った作者2人にも会ってるんです。
あ、そうなんですか。
はい、その土砂降りを描いた人から星を描いた人会ったんですね。で特に星を描いた人にぜひ聞いてみたいと思って、
はい、
どうして猫も猫なんだって聞いたんです、でその時の答えが、わしは猫は嫌いなんじゃという答えなんです。つまり星は触れないし、なかなか実感がないですよね、目の見えない人にとっては、でそれとその嫌いな猫、猫はそーっと来て急に煙くらいな体を寄せてくると、私は猫嫌いだから嫌なんだと、でその2つを組み合わせて書いたって聞いて、あ、聞かなきゃよかったなと思ったんですけど、まあ、でも本当に先ほどにこの2つの人出会ったから私、今の私があるんじゃないかというふうに思っています。
面白いですね。またその感性も面白いですね。
そうですね、
ちょっと得体の知れないけど実は興味があるのかもしれないし、っていうところがとても素敵ですよね。
今でもその人の声耳に覚えてるんですけど、わしは猫は嫌いなんだって言われたらですね、ちょっとかっこりしたことはあったんですけど。
いやー、面白いですね。素敵ですね。そういったでも高校生の時に影響を受けた2つの、ね、詩があって、また後日談もあるっていう、やはり藤野さんの、ね、ご活動の長さがよく分かりました。さあ、そして何といってもこれから視覚障害者の福祉に携わる方ですとか、あと、まあ、請願者でもこう展示に関わっていきたいと思うような方、次の世代につなぎたいメッセージなどをぜひ聞かせてください。
そうですね、あの展示はあのもう古い文字だとかですね、もう展示をやらないっていう声も聞かれることは聞かれるんですけど、 やっぱり文字として読み書きが自由にできる文字って点しかないんですよ。唯一の文字が点字だと思いますので、ぜひその唯一の文字である点字を大事にしていきたい。もちろん点字を使える人はそんなに多くならないかもしれませんけども、一人増えただけでもいいと思うんですよね。でそういう方が音声を情報を得ながらも文字として読み書きする、メモを取ったりとか、あるいは考えをまとめたりとか、そのために大事な文字をぜひこれからも伸ばしていきたいと思いますし、ましてや視覚障害者に向かってですね、点字なんて覚えなくてもいいじゃないか、音声があるじゃないかということは、ぜひそういう進め方はしないでほしいというふうに思います。
こうね、点字が書ける読めるっていうのは、こう自己表現とか生活の豊かさにつながることですよね。そうですね。また藤野さんのように請願者で点字に関わる、その点字の面白さを知るっていう方も増えてくるといいですね。
はい、そうですね。点字役者の高齢化っていうことも実は問題にはなってはいるんですけれども。
そうなんですか。
ただやはりもっともっと広げて、点字の本もサピを通してかなり増えてはいますけれども、それでも決して墨字の本に比べればたくさんあるわけじゃないですよね。墨字の本は年間に多分4万冊ぐらい新しい本が出版されているわけですけれども、それに対してサピにアップされる点字の本というのは本当にここまで一部です。で多くはなっていますけど、もうこれいい話ではないわけですのでね、ぜひ点訳の活動にも加わってほしいですし、何よりも視覚障害者も世の中一緒に暮らしているわけですから、そういう方々が少しでもこう不自由さを感じないようなサポートができる社会ができたらありがたいなと思っています。
確かにそのためには、こう請願者がこう少しでも知ることで、知るとまた一歩進みますもんね、心の距離もね。
そうですね。私もそうでしたけど、点字に関わるまでは視覚障害のことは知らないんですよね。で31万人って言いましたけど、大雑把に言いますと日本では大人が1000人いると視覚障害者は約3人くらいなんです。
はい、
1000人の社会だったら相当広いですよね。その中で3人っていうことは、ほとんどの日本人は視覚障害者が身近にいないわけです。
確かにそうですね。
だから身近にいないからなかなかわからないですよね。本当のところはなかなかわからない。だからこそ少しでも、活動を通してそういうことを知った私たちが、そういう視覚障害者の状況をもっと知らせて、で視覚障害者も一緒に生活できるような社会、よく思うんですけど、例えばその朝の通勤ラッシュの時間にもし車椅子の人が乗ってくると、多分多くの人はこんな時間に乗らなくてもいいんじゃないかと思うと思うんですよね。みんな混んでて困るわけですから。でもその方は別にみんなに嫌な思いをさせたくて乗るわけじゃなくて、その時間に移動しなきゃいけないから乗ってるわけで。
そうですね。
だから車椅子も含めて、点字の白杖も含めて、盲導犬も含めて、そういう人たちもいて、この社会ができてんだという認識をやっぱりぜひ持つべきだし、持ってほしいと思います。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今月は4週にわたって日本点字普及協会の理事長を務める藤野勝義さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたか。点字の普及に心を砕き、その選択肢をつないでいきたいと熱い思いで活動されてきた藤野さん、インタビューを聞いて60年以上にわたるその藤野さんの功績に改めて感服しました。私たちもこの番組で引き続き点字の魅力を伝えていけたらと思っています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。